1ページから3ページにわたって。1、特集インタビュー、立川アスレティック FC 代表理事、源明。夢と彩りをこの町へ、立川と共に歩み続ける覚悟と思い。表紙1ページ全体に大きな写真があります。本拠地、泉市民体育館で撮影。7人の人が立っています。中央に、スーツ姿で両手でボールを持った源明さん。左右にそれぞれ3人、ユニフォーム姿の選手が写っています。写真、説明、終わり。たちまち人。立川の街で活躍する人。たちまち人。を通して、立川をたちまちもっと好きになる特集シリーズ。不定期掲載。夢と彩りをこの街へ。立川と共に歩み続ける覚悟と思い。立川市をホームタウンに活動するプロフットサルクラブ、立川アスレティック FC。 立川と歩み続ける強い覚悟を胸に、新たな挑戦を続ける同クラブの代表理事、源明さんに、現役時代の思い出や立川への思いをお聞きしました。問い合わせ、広報プロモーション課、シティプロモーション推進係、内線2747。インタビューのオフショットなどをシティプロモーションサイト、たちまち立川で見ることができます。ここに二次元コードがあります。インタビュー、一般社団法人、立川アスレティック FC 代表理事、源明。プロフィール。源明。1987年、千葉県生まれ。立川市在住。二児の父。小学生からサッカーを始め、高校卒業のタイミングでフットサルに転向。元フットサル日本代表キャプテン。2022年3月に、選手として活躍しながら、立川アスレティック FC の代表理事に就任。2026年3月に現役を引退。代表理事に専任し、クラブを牽引している。2ページ半分に大きな写真があります。メガネをかけ、スーツ姿で、右手でボールを抱えて、笑っている源さんが写っています。写真終わり。フットサルとの出会い。小さい頃はどんな少年でしたか？典型的なサッカー少年でした。当時、三浦知良さんに憧れてサッカー選手を目指して毎日友達とサッカーばかりしていました。ただ、もともと運動のセンスがあったというわけではなく、実は基本的に得意なことが一つもなかったんです。やればすぐにできるということがあまりなかった。例えば、逆上がりや縄跳びとかも最初は全然できなくて、悔しいからできるまでずっとやり続けていました。そうやってできるまで続けて、最後には、大体のことで誰にも負けないくらいになっていましたね。そのモチベーションはどこから来るんですか？できるまでやり続ける姿勢は両親からの言葉の影響が大きいです。いろいろなことができない私を見ても、いつもあなたはできるからと励まし続けてくれたからだと思います。できなかったら、人の3倍やればいい。できるようになりたいならやり続けてみなさい。と言って見守ってくれました。その幼少期の体験が大人になってからの自分の姿勢に大きく影響を与えていて、それが人生の軸になっています。子供の頃からそういう環境を与えてくれた両親には
心から感謝しています。
フットサルの強豪国であるスペインリーグに行った時も、今代表理事をやっているのもそうです。チャレンジをし続けたら目標まで必ずたどり着けるという気持ちです。そんなサッカー少年からフットサルへ転向したきっかけは何だったのでしょうか。高校まではサッカーをしていましたが、大学でも続けてプロを目指そうかと悩んでいるとき、ちょうどフットサルに出会いました。高校3年生のとき、フットサル日本代表が初めてワールドカップに出場する直前の壮行試合を友人に誘われて観戦しに行ったんです。その試合を見て、今では考えられないのですが、自分の方がうまいと思ったんですね。かっこ笑い。小さいコートの方が得意だから、フットサルなら日本代表になってワールドカップに出場できるのでは、とその時なぜか思ったんです。そのタイミングでフットサルに転向することを決めました。フットサルを始めた当初は、サッカーとフットサルは結局一緒でしょ?と、たかをくくっていたんですが、いざ始めてみたら全然違うスポーツで、はじめは全く歯が立たず、何もできない状況でした。展開がサッカーと比べ物にならないくらいスピーディーで、より繊細なボールタッチの技術などが問われるフットサルの動きになれるのには、苦労しましたが、できるまでやり続けるの精神で必死に頑張って日本代表に選出されたり、海外リーグでプレーすることができました。輝かしい実績の陰で経験した挫折。全く歯が立たなかった状況から、海外リーグへの挑戦や日本代表のキャプテンなど大活躍されてきました。一番印象に残っていることを教えてください。波乱万丈の人生で様々な経験をさせていただきましたが、一番の試練だと感じたことは、2016FIFA フットサルワールドカップのアジア最終予選直前に、前十字靭帯を断裂する全治8ヶ月の大怪我を負ってしまったことです。アジア予選にも敗退して、ワールドカップの舞台に立つ夢は、次の2021年まで持ち越しとなりました。絶頂から一転、苦しいリハビリ期間に入られた、その時の心境はいかがでしたか?正直に言えば辛かったし、選手生活に影を落とした部分はありました。でも、今振り返ると、あの経験がなければ、今の自分はいないと断言できます。あの辛い時期を乗り越えたことで、自分は絶対に負けない、負けるわけがないという確固たる自信が芽生えたんです。それと、これがリーダーとして一番大きかったのですが、人の苦しみや痛みを分かってあげられる強さをもらえた。それは、あの怪我があったからこそだと思っています。その経験が選手を引退して運営会社の代表としての役割を果たしていく上でも本当に役立っています。府中から立川へ、その経過と思い。立川アスレティック FC、以下アスレは、もともとは府中に本拠地のあるチームでした。本拠地移転にあたっては様々な課題や思いがあったのではないでしょうか。2018年にホームアリーナをアリーナ立川立飛に移し、2022年には運営法人を新たに立ち上げて今の形になっています。私は一時期スペインリーグのプロチームに所属した以外は、府中時代からずっとこのチームに所属していました。府中では本当にたくさんの方々から応援いただいて感謝してもしきれないくらいだったので、
本拠地移転やチーム名称変更の際は複雑な気持ちがあったことは確かです。ただ一方で、移転先の立川でこの先何があってもやっていくんだという覚悟もあり、クラブのエンブレム、クラブカラーを一新。同時に私自身も家族の理解、協力を得て立川に家を購入し、この地域に根を下ろすことを決めました。公私ともに移転して立川はいかがですか？
とても心地よく感じています。日常生活ではお店も充実していて、買い物などで困ることはないし、大型商業施設もあるので、立川市内で大体の用事が済みます。公園など子供と過ごす場所も充実していて、子育てもしやすいです。チームの代表としては、立川にはいろいろな意味で温かく迎え入れてくれる土壌が確かにあると感じています。町としてのプライドを大切にしながらも、同時に新しいものを取り込み、一緒になって新しい価値を作っていこうとするそのバランス感覚が立川という町の最大の魅力ではないでしょうか。私自身、立川青年会議所をはじめ地域のさまざまな活動に参加する中で、多くの情熱的な人々と出会いました。地域の方々と深く関われば関わるほど、この町のことがますます好きになっていますね。プロスポーツが町の文化へ。源代表理事は常々、プロスポーツは町づくりに近いとおっしゃっていますね。その真意を教えてください。私たちの存在意義は、スポーツ選手として子どもたちの憧れとなり、町に彩りを届ける存在であることだと考えています。スポーツチームには、誰かが夢を持つためのきっかけを作る力があると信じています。大きな夢を追いかけ、時には失敗し、時には成功をつかみ取る。そして、うまくいかない現状にもがきながら、必死に前を向いて生きる。そんな泥臭くも、賢明な姿を見せられるのは、スポーツ選手にこそ果たせる役割ではないでしょうか。これから目指すアスレの姿を教えてください。スペインリーグでプレーして肌で感じたのは、スポーツチームが町の文化として深く根付いている光景でした。チームを応援することが住民のステータスであり、大きな誇りになっているんです。私たちもいつか、アスレがあるから立川に住みたい。アスレがあるから週末が楽しみ。そう言ってもらえるような存在になりたい。試合での活躍はもちろんですが、小学校への訪問指導や地域清掃など、地道な活動も大切にしています。クラブと選手の成長を、地域の皆さんと共に楽しみ、歩んでいけるチームを目指していきたいです。選手に囲まれた源さんの写真があります。チームの紹介。立川アスレティック FC は、日本フットサルリーグ、F リーグのディビジョン1に所属するプロフットサルクラブです。スポーツで人生に大きな夢と、毎日に小さな彩りをという理念のもと、フットサルを通じて町に夢と彩りを届ける活動を行っています。前身となる府中アスレティック FC の歴史を継承し、2022年から現在の立川市を拠点とした新体制がスタート。トップチームだけでなく、女子チームや下部組織の育成にも力を注いでおり、立川から世界へ羽ばたく選手の輩出を目指しています。体育館で選手が並んだ集合写真があります。ホームタウン活動。 地域の皆さんとの交流を大切にしています。地域のお祭りへの参加、各種イベントでの触れ合い、市内の小学校や地域の少年サッカーチームを訪問してのフットサル教室などを通じて、スポーツの魅力や夢を共有できる場を提供しています。また、市内の小学生を試合に無料招待するなど、子供の頃からアスレを身近に感じてもらう活動にも取り組んでいます。こうした活動を通して、将来的に多摩地域出身の選手の育成につなげるとともに、地元のチームを応援する楽しさを知ってもらうきっかけづくりを目指しています。地域社会に根ざし、人々の生活に寄り添いながら、地域に活気とつながりを生み出す存在として活動しています。選手が子どもたちと触れ合っている写真があります。クラウドファンディングなどの地域貢献。立川市や認定 NPO 法人育て上げネットと連携し、立川市のふるさと納税制度、ガバメントクラウドファンディングを活用して若者の居場所づくりを支援しています。スポーツ教室の開催や試合会場のボランティア活動などを通じて、体験格差の解消や若者が役割を持つことができる機会を作りました。この取り組みは、アビームアワード2025-26で最優秀賞を受賞しています。アビームアワード、Fリーグクラブによる社会価値創出や地域連携の取り組みを表彰するものです。育て上げネット理事長工藤圭さん、右と源明さん、左が並んだ写真があります。それぞれユニフォームを持っています。ホームゲームを応援しよう。フットサルの魅力、それは圧倒的なスピード感。フットサルは1チーム5人でサッカーに比べてフィールドも狭く、ボールを持った瞬間の選択肢が制限されるので、必然的にゲーム展開が早くなります。攻守の展開が目まぐるしく入れ替わる。そんなスピード感あふれる試合をぜひ観戦しに来てください。試合中の写真があります。試合日程、バルドラール浦安戦。7月18日土曜日午後3時30分試合開始。場所、泉市民体育館。エスポラーダ北海道戦。8月2日日曜日午後2時試合開始。場所、アリーナ立川立飛。ここに二次元コードがあります。